ただ、本当のゲスさはここからです。高島さんは工藤さんに関口さん個人を責めるのは心が痛むし、彼を守りたい。ここは学校の責任ということで話を進めましょう。と。
微妙に女心を揺らしますね。
コロッと信じちゃうよね。しかしまあ、ここまで来ると、ジゴロやスケコマシの心理操作だね。
そして、さらにひどいことに。
まだ何かあるのかね？私、さすがにこういう心理戦にはついていけないのだよ。常に疑いから始める私の世界観とは真逆で。
用務員さんをかばう高島さんの人柄に、工藤さんが絶大なる信頼を持ち始め。
やめて。工藤さんったら。見事に毒牙にかかっちゃって。
お気の毒。しかし、あの工藤さんが、そう簡単に人を信じるものなのかね。
あの工藤さん、ですか？
上条さん、工藤さんとお会いになったあなたのご意見を伺いたいのですが。
え？
実は、今日上条さんには、この点をお聞きしたかったんですよ。上条さん、先日、糸島で工藤さんにお会いしたとき、どのような印象をお持ちになりましたか？
工藤さんの印象。印象ですか？
はい。工藤さんの外見は、上条さんが糸島で写した写真を先日拝見してますから知ってますけど。
全体的な印象ってことですか？
ええ。例えば、簡単に人を信じそうな方でしたか？
なるほど。そうですね。あくまでも短時間お会いした際の印象に過ぎませんが、一言で言えば、上品さがにじみ出ているようなご婦人でしたね。人を疑うことを前提に生きておられるような感じではなかったようにお見受けしました。
そうですか。
上品さがにじみ出ているようなご婦人。
どうですか、ナタリアさん。
ずいぶん先日私たちが持った工藤さんに対する印象と違うね。
そうなんですか？
あ、いや、厳密にはそうとは言えないね。私たちが想像していた工藤さんのイメージは、あくまでも高島さんに対する工藤さんのイメージだったからね。工藤さんのお人柄とは違うものだ。
高島さんに対する工藤さんですか？それはどんな？
高島さんをとても恨んでいる女性。
なんだかドロドロとしてきましたね。
驚きますよね。上条さん、もう少し私の報告を続けてみていいでしょうか？
よろしくお願いします。
最初、高島教頭の口車に乗りそうになった工藤さんですが、用務員の関口さんから密かに事情を聞いていくうちに、工藤さんは事件の真相を理解していきました。
よかった、ナイス関口さん。
そして工藤さんには高島教頭への信頼から恨みへと気持ちの変化が生まれた。
そうです。そしてその恨みの気持ちは工藤さんだけのものではありませんでした。高島教頭の小細工によって、周囲からあらぬ嫌疑をかけられるようになってしまった関口さんにもあったんです。
そりゃそうなるわ。じゃあ、あの辞書の恨みの線に込められた感情は、工藤さんだけでなく関口さんのものでもあったと？
そういうことになりますね。
高島さんと工藤さんの二人のことだと思っていたけど、実は、関口さんも絡んだことだったとはね。なるほど。これは思いがけない情報なのだよ。
でしょう？
用務員さんに的を絞った藤沢くんのファインプレーだったわね。
ありがとうございます。で、私、それからも関口さんのところへ何度か通いまして。
コロンボみたいね、あなた。
こういうしつこいところあるのよね、藤沢くんって。
あはは。
で、何を聞き出したんだね？
はい。なぜ工藤さんは手紙や絵はがきを読後に焼却してほしいと言い続けていたのか、そのわけを。
おー、最大の謎の真相がいよいよ明らかに。あ、上条くん、事情わからないところもあると思うけど、ちょっと聞いててね。
大丈夫？退屈してない？
まさか、まるでサスペンスドラマを見ている気分ですよ。
まさに面白いね。いや、実に面白い。
なぜ工藤さんは手紙や絵はがきを読後に焼却してほしいと言い続けていたのか。
高島さんと工藤さんとのプラトニックラブの間柄を他の人に知られないためと思ってはみたんだけど、当然 そんなラブラブチュッチュの理由じゃないわよね。
はい、違います。
お笑いだ高島さん、手紙を燃やすたびに密かにウキウキだったかもしれないのに。
実際は工藤さんは高島さんをそのように勘違いするように誘導していたんですよ。
あー、男って背徳感漂わせると律儀に守るんだよね、女との約束。つまりなんだ、工藤さんは確実に手紙を燃やさせるために勘違いさせていたと。
はい、さすが恋愛マスター。
やるね。でも何のために。
高島さんに言ってみれば恨みの煙を吸引させるためです。
恨みの煙ですか。
はい、恨みの煙。もうお分かりでしょ、ナタリアさん。
高島さんが毎回燃やしていたのは強竹糖の樹液を塗った便箋やはがきだったということかね。
さすがです。
なになに、強竹糖の樹液って燃やしても毒なわけ。
はい、毒です。
つまりなんだ、工藤さんは高島さんを殺めようとしてたってこと。
正確には工藤さんと関口さんがです。
これは現実のお話ですよね。
残念ながらそうね。
大丈夫ですか上条さん。
大丈夫です、なんとか。
ナタリア、煙で死んじゃうことってあるの。
私が人体実験をしたことがないしね、はっきりとしたことはわからないのだよ。でもかなり有毒なものだとは思う。高島さんの実際の死因は何だったの、お姉ちゃん。
確か糖尿病による心筋梗塞だったよね、藤沢くん。
はい、先日古本の引き取りで高島さんのお宅へ行った時にご家族がそうおっしゃっていましたね。
ってことは煙関係ないんじゃない。
直接的には関係ないようだね。
なんかちょっと安心。下手したら殺人だもんね。
関口さんもそう言ってました。
そうやって安堵するなら最初から計画するなって。
安堵されてたから私にここまでの内容をお話しくださったんですけどね。
関口さんは高島さんの死因について知ってたわけだ。
もちろん、高島さんが亡くなった時に確かめていたそうです。
なるほど、まあそうか、気になって確認するよね普通。
殺意が生まれるくらい恨んでいたということだね、きっと。
殺意か。しかし具体的にはどうやって便箋やハガキに樹液を。
はい、まず樹液ですが、関口さんが木から採取したものを小瓶一瓶分工藤さんに渡したそうです。
確か強竹糖の樹液や乳液は比較的採取しやすいはずだ。小瓶一瓶分といっても結構な量だったろうね。
関口さん曰く、工藤さんは便箋やハガキに樹液を塗って乾かし、その上に字や絵を描いて、さらにそれを絵の具や絵画用の油できれいにコーティングしていたそうです。皆さん覚えてますか、白蓮先生が見つけたあの絵はがき。鉛筆で描かれた金閣寺が水彩絵の具で色付けされていたでしょ。
確かに。ってことはあの絵はがきにも強竹糖の樹液が塗られていたということね。危なー、私素手で触っちゃったよ。大丈夫かな。
年数が経ってたからね、どれくらいの毒性が残っていたのかわからないが、まあ大丈夫でしょ。それにしても、
どうしたナタリア。
いやね、ふと思ったんだけど、工藤さんは本当にそんなことしていたのだろうか。
っていうと、
これってあくまでも関口さん曰くなのだろ藤沢くん。
鋭いですねナタリアさん、その通りです。あくまでも関口さんと工藤さんが打ち合わせていた内容に過ぎません。関口さんは樹液を渡した後、実際に工藤さんが打ち合わせ通りにやっていたか、そこまでの情報は持っていませんでした。というか怖くなって確認するのを避けていたそうです。
つまり物証がないってこと。そのなんだ、工藤さんの殺意の物証というか。
素晴らしいお姉ちゃん。
そうあ、上条くん、ナタリアに褒められちゃった。あれ、どうした上条くん。
いえ、驚きの連続でして、その、すみません。
宴会やりながら話すことでもないよね。ごめんね。
殺意の物証か。そうだね。手っ取り早いのは、絵はがきの表面から、オレアンドリン が検出できるかどうかを見れば済むわけなのだが。
でも、その絵はがきはすでに工藤さんの手に渡ってしまってるもんね。
もし、工藤さんが関口さんとの計画を実行していたのなら、その絵はがきはもう、
処分されてるかもってことね。
はい。
ここまでか。
工藤さんが本気で高島さんを殺めようとしていたかどうか、藤沢くんははっきりさせたい？
僕は、このまま真相を霧の中にさまよわせるのでもいいかな、と。
上条くんは？
正直なところ、今までのお話でもいっぱいいっぱいでして、私もこれ以上は。
そう。お姉ちゃんは？
そうね、十分楽しんだし、お姉ちゃんもここまででいいかも。
ナタリアは？
私はどちらでもいいのだがね。でもまあ、私もここまででよしとしよう。
なるほど。
もう最高よ、タツさん。
恥ずかしか。
師匠、タツさん、お疲れ様でした。